ヨハネの黙示録21章1節から8節です。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を私らしくするといい、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。また私に言われた、ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ。私はその者の神になり、その者は私の子となる。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を使う者、偶像を拝む者、すべて嘘を言う者、このような者たちに対する報いは、火と硫黄の燃える池である。それが第二の死である。ヨハネの黙示録から読みました。神様を信じる人々が、本当にその歩みの究極にあるものとして、望みをかけている、そういう時のことを教える聖書の言葉ですね。新しい天と地、新しい地を見た。ヨハネはこの新しい天と地、新しい天と地を見させていただきました。まだこれを見たときにそのことは起きていないんだけれども、それが起きることとして見せていただきました。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。皆さん、このことをよくまず覚えてください。これはその日のことを語っているんです。その日、これはですね、ノアの洪水の時がそうだったように、その日こういう日があるということを語っているんです。ノアの時代に洪水でノアとその家族だけがそこから洪水に飲まれないで救われますけれども、それはある一日の出来事だったんですね。ある日の出来事だったんです。ここで聖書が語っている新しいエルサレムが下ってくるのもその日の出来事です。そういう意味でですね、私たちは本当にこの一日一日というものがどういうものであるかを改めて覚えたいと思います。まあ将来のあるかないかわからない日のようなことではないんですね。信仰によってその日を捉えます。信仰によって捉えるというのは、信仰によってその日を望みのうちに捉えるということです。これが信仰です。 信仰によってこの日を捉える人々は必ず望みのうちに捉えます。信仰によらなければその日はあるかないかわからない侮るべき日です。そんなことなどあるか。ノアの時がそうだったようにです。ノアがさっさと箱舟を作っていてですね、人々はその箱舟を見ています。またその箱舟何のためだと言われればノアからその説明も受けます。だけども人々はそれが誠のこととも思いません。そして洪水が襲うまで飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしています。だから洪水のことを聞くということはとても恐ろしいことだったと思いますけれども、その恐ろしいことが信仰によらない限りはしっかりとは受け止められません。これが聖書が教えている事柄のまあ奥義ですね。信仰によって受け取るしかない。そしてまた信仰によってその時のことを受け取った人々は希望のうちに受け取ります。天と地は去って行き、新しい天と地が下ってくる。それも用意を整えた。夫のために用意を整えた花嫁のように。用意を整えた。花婿のように。用意を整えた花婿のように。花嫁のように用意を整えて下ってくる。夫のために用意を整えた花嫁のように下ってくる。だから希望のうちに捉えます。信仰によって歩む歩みはそのように信仰とは望んでいる事柄を確信しですね、いろいろなことが起きようが、あるいはいろいろなことがあろうが、その中で信仰によってキリストイエスにおいて、信仰とはキリストの言葉により、またそのキリストの言葉を通して望むべき事柄を捉えて、その日のことを見ます。マタイによる福音書のですね、24章の34節を見ますと、イエス様はこうおっしゃいました。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もそのよこのようである。その時畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女が臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。だから、目を覚ましていなさい。いつの日、自分の主が帰って来られるのか、あなた方にはわからないからである。このようにですね、改めて私たちにはこの日というものは約束され示されているのでありますけれども、その日のことを改めてヨハネはこの黙示において神様から示されているのであります。そしてそれは希望の日としてです。慰めの日としてです。信仰によってその日は慰めの日です。希望の日です。夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その下ってくるその時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いたとあります。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、 彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。神の幕屋とは神様と出会う場所ですね。神様を礼拝する場所です。その神様を礼拝する場所が人の間にあって、今の時代も神様を礼拝する場所がこうして教会としてあり、またイエス・キリストによれば私たちは教会というこの空間にとらわれず、あらゆるところで主を礼拝することができます。だけども信仰によって礼拝していますから、私たちの弱さ、足りなさ、また信仰というものの限界、そういう中で神様の顔を本当にまざまざと顔と顔を合わせて見るように、神様と出会う、礼拝するわけにはいきません。しかしその幕屋が下ってきた時には、もはやそのような信仰がいらないということです。もはやその時にはこのように神の言葉を解き明かして、聖書はこう語っているとか説明してもらう必要がありません。今でもある程度私たちはそれを味わっています。聖霊の働きの中で誰が説明してくれるでもなく、またこのような説明がなされることによって左右されるのではなく、それが全てではなくて、改めて心において改めて聞き直して、神様のことを覚え直して歩んでいます。しかしその時にはそのような聖書も、またこのようにして聖書を解き明かすものも、また教会も、そのような手段の全てが必要ではありません。神様と顔と顔を合わせて出会います。神様に近くというのはまざまざと神様の御前に近くです。今でも信仰によって私たちはいろいろなことで試されて、神様を信じて何が良いことがあるか、神様を信じない人々の方が伸び伸びとしてるんではないか、そのように見えてですね、神様と共に歩むことが試されて、本当にその信仰の足が滑りそうになったり弱くなったりする、こういう中で改めて神に近くあることが幸いだと悔い改めて神様を知り直す、これは繰り返しますね。だけどもそれを超えて、もはや何の妨げもない、何の邪魔もない、また何の手段も必要ではない、神様を本当に仰ぐ時、その時が来るという、これはその日と言われているその日です。しかし先ほどのイエス様のお言葉にあったように、人間であるということはこの日がどの日なのかを知ることができません。イエス様もこうおっしゃったんですね。私も知らないとおっしゃったんです。マタイによる福音書の24章の36節見るとですね、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない。子も知らないというのは私も知らないということです。ただ父だけがご存知である。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。だからその日が本当にまざまざと来る時まで、信仰によって歩む人間の限界、この日がどの日なのかはわからないということです。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとはこのことです。だから神様の言葉の一つ一つによって生きながら、その日を待ち望む、神様の言葉の一つ一つによって生きながら、改めてその日を希望の日としてしっかりと捉えるように、信仰を新たにしながら歩んでいく、これしかないということです。これしかない。反対にですね、この日だとか言うなら偽りです。またこの日だと言って待ち望むことなど誰にもできません。そんなことは人間にはできない。その日は盗人のように来るんだと書いてあります。盗人が夜来るように来るんです。だからですね、盗人が夜やってくるんですから、私たちは目を覚ましてそれを警戒して待つこともできません。人間にはできないということです。 でも信仰によってその日を希望のうちに捉えることはできます。新しい天と地が下ってくる日を希望のうちに捉えることはできます。玉座から語りかける大きな声によって語られている通り、見よ神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となる。これは神様がご自分の前から人々が迷っていった時から繰り返しここへと引き戻そうとした人間と神様の関係です。神様がお前の神となる、あなたが私の民となる、こういう関係ですね。本当に私はお前の神なんだと、そしてあなたは私の民なんだと、心の底から何の曇りもなく、何の力によって強制されるわけでもなく、本当に愛というのはそういうことですね。愛というものは何か条件が変わったらですね、なくなったり生じたり、こういうものは愛ではありません。あるいは強制されてですね、愛さなければひどいぞと言われて愛することができるものでもありません。そういうことは上辺ではできるかもしれないけれども、一番深いところから愛するということは、これは強制されてとか条件とかそういうものを超えた言葉なんです。だけども神様は条件ではないですね。神様の愛は条件ではないですね。どんなに人が神様の前で失われたもののようになっても愛する。だから神は愛です。ただこの神様の愛が人の中に入っていかない、人の中に徹底しません。だから神様が私の神であると、その民がですね、本当に心から呼ぶようにはならなかったわけです。ならない。それが聖書を通して見る人間と神様の関係ですね。条件が良ければ、ああ私の神様だけども、条件が変わると途端に私の神様などと呼ぶことをやめて他の神様探し始めます。また迷い始めます。人間の心が捉えがたく神様との関係においてはそんな姿だということです。だけどもそのような人間を本当に心の底から救うためにイエス・キリストがおいでになりました。言葉は人となって私たちの間に宿られたです。イエス様だけが私の愛する子だったんですね。私の愛する子というのは、私の愛をしっかりと受け止める子としてここに、この地上にあるということです。私の愛を本当にしっかりとその心の底まで受け取る、神様の愛の中で神様と一つになっている子だったということです。人間は違います。いろいろな条件が変わるたびに心が冷えたり、あるいは迷い出したり、でもイエス・キリストがそのような者たちを導いて、本当に導いて、ご自身と同じように神様に対して答える神の子にします。まあ今はそのような信仰の時ですね。聖霊の働きの時です。聖霊が働いて私たちの中で働いて、神様の言葉をことごとく思い起こさせて、イエス様がそうだったように、神の言葉が私たちの心の中にしっかりととどまって、神の言葉が私たちの心にしっかりと刻まれて、そして神様に応える、このことが聖霊のお働きの中で進んでいる、これが今の時ですね。しかしここで言っている天のエルサレムが下ってくる時にはですね、完全にもはやこのことが成就するということです。見よ神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいる。これは今も私たちが信仰によって確かに経験しています。だけれども信仰によってですから、ある意味ではそこに いろいろな不確かさがあります。そしてまたいろいろな試練がありがたいのはですね、もしいろいろな試練がなかったならば、すでに得たかのように、また必要ないかのように、神様のもとを迷い出したり、あるいは自分の都合によって離れたり近づいたりする私たちが、いろいろな試練を通して、また試練の中で私たちに先立ってあらゆる試みを受けられたイエス・キリストが共にいてくださいますから、正しくその試練が働きますね。まあそういう中に私たちは今いるわけです。そういう中で今日は改めてもう一つのこと、正しくこの望みのうちにこの日を捉える信仰への歩みを学んで終わりたいと思います。こう続きます。その時には彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。これです。冒頭これが出てるわけですね。その時に確かに神様が人と共に住み、人は神の民となり、自ら人と共にいて神となってくださる。その時に神様が成し遂げてくださることは、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるです。これが信仰によって捉えるべき望みとして、まず第一に示されているんです。皆さん。ことごとく涙を拭い取ってくださる。どんな人がこのような神様に望みを置いて歩む人でしょうか。今何もそれを味わっていなければ、それをことごとく味わう時を私たちは楽しみにしません。ただ絵に描いたようにだけ示されてですね、これはとても美味しいぞと、本当にまあ今はいろんなものが味わうことができる時代になりましたけれども、話には聞いたけども食べたことのない食べ物ってありますね。まあ私はフグって食べたことないんですけれども、どんな味だろうなと思いますね。まあ想像は少しできますけれども、もしもフグのことを、あ、これは美味しいぞとかですね、まあ子供の時だったらビフテキと言われると、ビフテキ食べたことありませんから、なんかこう漫画なんかに出てくるとですね、あ、こういう肉食べたらどんな感じだろうな。まあでも絵に描いたようなものが示されていても、それだけではまあいつまでも楽しみにはしてられませんね。少しは味わわないと、食べ尽くしてしまったらもうたくさんだとなるでしょうけれども、その味を少しでも味わわないと。この彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるというその時を、本当に信仰によって望みのうちに捉える人々は、今日その涙を一つでも二つでも拭い取っていただいているものでなくてはなりません。これが今の私たちの信仰で生活であるようにということです。子供のための説教で申し上げましたけれども、大人になると人から涙を拭い取ってもらうということないんですね。あとそんなことをしようとも思いません。しかし改めて聖書は教えるわけです。またイエス様は教えるわけです。この幼子のようにならなければ神の国に入ることはできない。だから幼子のような信仰です。幼子のように人に拭い取ってもらうのではなくて、神様に拭い取っていただきます。人にある日突然拭ってくれと言ったら気持ちが悪いでしょうけれども、神様はそう求めておられるわけです。神様は幼子のような信仰です。信仰によって拭い取ってもらいますから、正しく神様に近づくことがなければ神様から拭い取っていただくことはできません。正しく、子供だってそうですね。子供だってお母さんから、あるいはお父さんから涙を拭い取ってもらいたければ、お父さんのところへ行くわけです。お母さんのところへ行くわけです。ちゃんと誰が 自分のお母さんなのか、誰が自分のお父さんなのかを見分けてそこへ行くわけです。あるいはそこでお父さんお母さんがいなければ、お父さんお母さんがいるところまで行くわけです。あるいはお父さんお母さんが今はいないけれども、今日の夕方には帰ってくるとなれば、泣きながら待つわけです。この点においてお幼子は単純ですね。そして拭ってもらうということが幼子にとっては現実ですね。また拭ってもらうときに幼子はですね、拭ってもらいながら筋の通ったことだけを話すとは言えません。あのことこのことを訳もわからない仕方で訴えるかもしれません。でもこのお方だとして、このお方に向かって、この人に向かって、お父さんに向かって、お母さんに向かって訴えているという点においては間違いない。訴える相手を間違えたらこれは問題でしょうが、この幼子のような信仰です。正しくです。実際正しくイエス様を通して私たちが幼子のように神様の懐に飛び込む、近づく、イエス様を通してだけですね。イエス様と十字架につけられた強盗が二人いましたけれども、一人はイエス様にこう迫りました。お前が神の子なら私たちをここから救ってみろ、ここから下ろしてみろですね。求めることも間違っているし、そのような仕方でイエス様に求める、その求め方も間違っています。間違っています。しかしもう一人の強盗はイエス様のことをじーっと見て、イエス様のことを改めて知ったときに、自分は自分のやったことの報いを受けているから当然だと。そして静まってイエス様に、あなたが御国においでになるときには私のことを思い出してください、このように求めます。御言葉に従ってです。神様の御心を改めて示されながら近づきます。私たちも叱ります。正しく近づきます。そして正しく拭っていただきます。とても高度な信仰のことを話していると誤解なさらないようにしてください。今日の論壇にフィリピの信徒への手紙の4章の6節7節のことを書きました。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。これです。私たちが喜びと平安に満たされることを妨げるものが日々にあります。私たちの喜びと平安を傷つけるものは日々にあります。実際の涙を流すほど大きなことにそれが育っているかどうかは別ですが、でも私たちの心を曇らせるもの、神様の前で本当にカラカラとですね、晴れた心のありさまにしないでそれを湿らせるものが必ずあります。あのことこのこと、本当に晴れ渡るようにしないものが私たちの心の中にあります。でもどんなことでも思い煩うのはやめなさい。そのまま進むなということです。あのことが気にかかる、このことが気にかかる、このことが引っかかる、このことが悩ましい、このことが苦しい、でもそのまま進むなということです。そこで止まりなさいということです。そしてどう進むか、何事につけ、何が心に引っかかっているにせよ、何が心を曇らせるにせよ、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ求めているものを神に打ち明けなさい、祈りなさいということです。神様に打ち明けなさいということです。他の人に打ち明けたら、なんだこんなことと言われるかもしれないようなことであっても打ち明けなさいということです。求めているものですから、その求めているものが本当にまとまらなくても打ち明けなさいです。しかしここで感謝を込めたとあります。感謝を込めた、 感謝を込めたというのは心を尽くして思いを尽くして今こうして祈ることができるようにされている自分、ここまで神様がどういうお計らいを私にしてくださったのか、改めてその恵みを思い起こすということです。その思い起こすは私が信仰の物心ついた時にとどまってはいけません。天と地が作られたその初めから神様がなさってくださった御業にまで遡ってです。それなくしては私の今日ないんですから、そこまで遡ってです。とにかく大いなる深い神様の愛を本当に感謝するように、感謝を込めて神様を感謝のうちに認めて求めているものを神に打ち明けなさい。先ほどのイエス様と十字架につけられた強盗もですね、本当にどっかで教えられたわけでもなくですね、ここにある道筋をたどってるわけです。改めて自分はやったことの報いを受けているから当然だというのは、神様の御前に改めて彼も立ったということです。世を恨んでいたかもしれません、人を恨んでいたかもしれません、自分の境遇を恨んでいたかもしれません、でもそういうことも全部超えて神様の前に自分は何者かを正しく捉えたということです。そして感謝のうちに自分はやったことの報いを受けているから当然だ、恩知らずだと知ったということですね。そしてイエス様に正しく求めるべきものを求めています。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えをキリストイエスによって守るでしょう。心と考えを守ります。私たちはですね、平安というとですね、安息というと条件が全部整うことを考えるかもしれません。私たちを不愉快にしているものが全部なくなること、私たちの不愉快にしているものが全部変わること、これを求めるかもしれません。どんなにその条件が変わっても私の心が変わらなければ、神様の御前でその人の心が変わらなければ、また同じことが繰り返されます。エルサレムは、新しい着飾ったエルサレムはそのようなところへは下ってきません。反対に、このエルサレムはどのような条件の中に置かれていても希望のうちにその日を待ち望む、そのような心、そのような者たちのところに下ってきます。そのような心でなければ希望のうちにこの日を捉えることができません。条件ではありません、外的な条件ではないんです。これを待ち望んでいる人たちは条件が良くても迷いません。なんでそんなに神様に従ってるんだと、私に従えと、そうしたら見ているもの全部お前の思う通りになるぞと、こう言われてもそのようなものには従いません。反対に、現在の苦しみはやがて受けるべき神の栄光に比べれば取るに足らないと私は思いますと言い出します。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足らないと私は思います。こういうふうにキリストイエスによって心と考えを守られて希望のうちに捉えます。それはまさしく今日その心の涙を拭われている人ですね。全部は拭われなくても、私たちが喜びと平安に今日眠ることを妨げるもの、私たちが喜びと平安のうちに今日勇気を持った一日を歩み出すことを妨げるもの、それを改めて拭われて、本当にイエス様は一生だから大丈夫だ、神様がおられるから大丈夫だ、このようにその日その日に涙を拭われて生きる者たちは知りますね。これがことごとく拭われる時がどんな時であるかを悟ります。主にあって歩んだ人たちの姿はそのようなものです。現在の苦しみは 将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。信仰によって望んでいる事柄を捉えます。具体的なことです。皆さん、涙という具体的な言葉が使われているのは具体的なことだからです。今日喜びと平安に満たされるように、皆さん、まあ、ここでするわけにはいきません。本当にそれぞれのところへ静まってですね、お帰りになったら戸を閉めて、隠れておられることを見ておられる私たちの父に本当に祈ってみたいと思うんですね。涙を拭っていただくように。そしてまた祈りの答えは、そのような祈りの答えはまず第一に神の御言葉です。これを覚えてください。条件が変わるのをですね、どうなるどうなると周りをキョロキョロ見てはいけません。不信仰な時代の者たちは印を欲しがるです。祈ったところがどう人の目に本当に映るか、この目に映るか。信仰によって神様を見て祈っているのに、いざ答えを見るときには信仰を捨てて、この肉の目で、誰でも見ることができるこの目で答えを確認しようとします。そうであります。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるです。そのような信仰においてだけ現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。このような思いと心が生じてまいります。またキリストイエスにおいて示された神の愛を知るのもそのような信仰によってです。お祈りいたしましょう。神様、こうして兄弟姉妹たちと主にある望みを改めて確認し直させていただきありがとうございます。私たちがどれほどこれを捉えることにおいて弱いものであり、愚かなものであり、かたくななものであるか、主よ、あなたは本当に私たちよりもはるかにご存知です。しかし限りない忍耐をもって哀れみ深く導いてくださるので、今日もここに静まってこうして御前におります。どうか祈れるよう、また御言葉を聞くことができるよう、聞いても聞かずというありさまにならないよう、見ても見ずというありさまにならないよう、本当に私たちの魂を新たに生かしてください。また力強く生きることができるようにさせてください。喜びと平安に満たし、また聖霊の力によって希望に満ち溢れて歩むものとさせてください。主を助けてくださるように感謝して、主イエスキリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の520番です。